それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です、どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお招きしての釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
この時間、道東文化塾2020のシリーズで釧路歴史探訪をお届けいたします。第4話の今夜は蝦夷国全図です。本年の道東文化塾を聞いてくださる方には印刷教材をお届けしています。その印刷教材、資料22に示した図が蝦夷国全図の全体像です。この図は天明5年に林紫平という人が書き、翌1786年に発行された図です。
今週の話題になりますが、蝦夷国全図がテーマとなっています。林紫平という人は宮城県仙台の出身、開国兵団など知られる儒教学者です。
資料23で蝦夷国全図の部分を紹介しています。この部分図を見てみましょう。太平洋岸の日高十勝の国、また釧路厚岸郡までの釧路郡や厚岸郡までの地名は正確で大きな河川の存在を暗示させる図面となっています。資料23で左下南の方に張り出している部分が襟裳岬、その東には十勝、砂金大石、薬岳、ヘッサブ、これはベッシャムという地名がありますけど、そこだと思いますね。それにシリパ崎、この入り海、皆厚岸の支配、キータップ、ノッサップ、ノサップと続いています。このキータップの後にこれより北へ日本船行かずと記載されています。実は東の方には曖昧な混沌世界が広がっています。
1786年に発表された蝦夷国全図、太平洋岸はノサップ岬まで判明していますが、その先は曖昧な形になっているということですね。
は
い、
次第に奥地の方の情報が集まってくることは事実なのですけれども、これまで作られている図に比べると、ノサップ岬よりも東の方は、地名だけは具体的なんですけども、その地名が決して今日の、地名につながる記載ではないというところが見られる領域になります。蝦夷国全図を見るポイントの第一は、蝦夷地の太平洋岸はノサップ岬までが明確に認識された世界とする点です。さらに東の領域、また北に広がる野付水道の沿岸は日本船行かずの曖昧認識世界とされています。蝦夷国全図は現代の地図では考えられない北海道の島を南北に長く東西に短い記載、そのように北海道を表現しています。蝦夷地絵図の世界で蝦夷国全図、このようなタイプを南北、南と北に長径図、長い直径の図、つまり南北長径図としておきます。北海道の南には陸奥の国、そして東に千の島々、いわゆる千島が広がり、北に樺太というそれぞれの島を配置していますけれども、それらの辺境の地に対する認識は混沌曖昧世界として記録されています。
蝦夷国全図、視点の第一はノサップ岬までが明確に認識された世界です。先には混沌した領域が存在しています。はい、
そうなんですね。次に資料24でキータップ、今日のキータップのことですけど、ここまでは本邦、我が国の小泊と書いてますけれども、船が入り込み、にぎわうというふうに書いています。太平洋岸の主要な各地には、商人が運上屋を設けていて、 アイヌ民族との交易を行う施設がありました。そのように記載した説明書が蝦夷国禅図には用意されています。蝦夷国禅図を見るポイントの第2は、陸地を歩く南北を遠距離に、船で行くことのできる東西を短距離に描く認識表現が示されています。資料25は1700年に被災された元禄お国絵図、そして資料26は1669年に起きた事件の報告書に記載されている津軽一等氏巻十富図です。
今週の釧路歴史探訪は蝦夷国禅図です。1786年林紫平が発表した図面を読み解く内容となっています。
はい、資料25の元禄お国絵図は松前氏が作り、北海道の渡島半島を経営していた松前家という大名が作り、幕府に提出しました。資料26の津軽一等氏巻十富図、巻十に付けられた付録の図という意味の巻十富図は、津軽家の青森の津軽家の内部資料です。1732年に編纂された図面です。この資料25と資料26に先行して商法お国絵図という、商法という言語、年代的には1640年代の後半に作られた商法お国絵図が作られています。その国絵図に蝦夷地の部分、つまり現在の北海道等は記録されているのですけれども、その松前家が出した原図にあたる絵図は伝わっていないとされています。そこで現在北海道の島を幕府が作った絵図の中で最も古いとされる商法お国絵図、この中身というのは、そこに記載されている蝦夷地部分が今日紹介している資料の22および2526と同じ系統の南北長径図、南と北が長く東と西が短い直径単径という意味の南北長径図にあたります。
蝦夷国禅図始典の第2は、南北を遠距離に、そして船で達する東西を短距離に描く認識表現になっています。
はい、例えば、1回目の放送で伝えましたけれども、津軽の国の下北半島から、厚岸に来るのにはだいたい陸地を人が歩いて、3週間ほどで厚岸に到着しています。江戸時代の記録によると、その厚岸から海路、海の上を、津軽の国の下北半島に達するにはおおむね 4,5 日で着くというふうにされています。陸地を歩くということは大変な困難を伴い、また長い時間を要するけれども、海の上の旅、船で行く旅っていうのは簡単なんだという認識が実は長くありました。そこから陸地を歩く南北を遠距離に、船で達する東西を短距離に描く認識表現、船で行けるところは近いけれども陸で行かなければいけないのは遠くということで、図面も長く伸ばすという傾向があるということです。私は17、18世紀に作図された蝦夷地図を南北長径図と類型化しています。一方で南北に細長い図形は国絵図系蝦夷図に基づいたもの、先ほど商法国絵図、つまり幕府が北海道を含めて日本全体を描いた図、それをお国絵図というんですけれども、これに似たものということで国絵図系蝦夷図に基づいたものというふうにする整理も実はあるのです。ついに蝦夷国禅図を見るポイントの第3を申し上げます。 ポイントの第3は、日本本土と朝鮮、琉球、江戸地の三国との位置関係で理解するべき図、この視点が3つ目の視点です。
蝦夷国全図視点の第3です。日本本土と朝鮮、琉球、江戸地の三国との位置関係で理解するべき図、こちらが第3のポイントです。
はい、蝦夷国全図は天明6年に北海道の図としては初めて木版刷りで発行された図面です。地図を作られた、つまり記載は前の年天明5年ですけれども、発行は翌6年ということになります。この図は林紫平という人が書いた三国通覧図説、三つの国を通して見る図の説明書なる本に付された御典の図の一つとされています。蝦夷国全図でも太平洋岸の東のサム以北は地名記載も今日ほど正確ではないというふうに表現申し上げています。ヘケル、漢字で白にカタカナのイにところと書いて白いところ、ルーシャ、最後のルーシャは峠のことを指すと思われ、それは知床半島を指す記載と考えられます。ついに三国の中身というのは第一に朝鮮、第二に琉球、そして江戸地でまとめています。このようにまとめられる意図は何か、それは幕藩体制の枠外、つまり医療域としての朝鮮、琉球、江戸地ということになるのです。
今週の釧路歴史探訪は蝦夷国全図です。蝦夷国全図は朝鮮、琉球、江戸地に寄せる認識の表現です。
資料で紹介しております通り、北海道の島を描いた地図、現在では考えられないいびつな、ここのところを人によってはある意味荒唐無稽ななどというふうに申します。荒唐、荒っぽい、そして中国に唐という国がありましたけど、その唐にあるなしのなし、稽古の稽と書いて荒唐無稽なという言い方があります。その荒唐無稽な北海道地図の話を続けています。資料27でそのいびつ、ある意味荒唐無稽な記載に、実は象徴性を極度に強調する側面があるというふうに説明した本があります。蝦夷地は海上から近いけれども陸地しか行けない、蝦夷地の内部は遠いとする理解認識です。そこのところ南北に長く東西に短く書くというふうに象徴的に表現しているという意味です。それはなぜか、蝦夷地というものに対する、蝦夷地に対する作者の認識と関心を示す象徴的な表現がある、このように意味付けています。絵を描いた描き手の、地図を描いた描き手の特定の場所や生活世界の理解、また空間に対する知覚や意味付けを二次的メッセージの形で表現する、こんなに遠いんだ、いや海でから行けばこんなに近いんだという、そうしたいくつものメッセージを荒唐無稽な図で象徴的に表現するという考え方です。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
蝦夷を理解するためにはいくつかの方法があります。例えば今日ルフ、広く世の中に広まっている正確な図面を作り上げるに至る進化論的な理解というものがあります。しかしそれとは別に正確な図面に先立つ、ある意味荒唐無稽な絵図にも実はその存在感があるということです。それは描かれた象徴的な図の中に意味を持っている、その意味内容が示されているということです。それではここで言う意味内容とはどんなことでしょうか。それは特定場所や生活世界に対する知覚、知っている感覚や知る感覚や意味付け、 またはその内容を示す、もしくはその認識の度合いを示すとする点が重要なポイントとなるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしてきました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。